皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月21日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は縦分けはかなり進んだというお話です。縦分けっていう言葉ですね、まあ、あの大元のね出口直の言葉にも出てきますが、まあ、同じような表現はですねいろんな伝統的宗教の中にあると思うんですね。まあ、今の時代にこう2つ道があって、天国の方に行く人たちとそうでない人たちが分かれるんだと、それは信仰があるかどうかだっていうのはそういう表現はですね、そういうものの考え方はいろんな伝統宗教の中に全部入ってると思いますね。特別どっかの宗教が言ってることっていうわけでもないと思います。で、ああいうその世界の一つの、まあ、天の啓示みたいな本当不思議なもんだっていつも思うんですけども、その通りになることが珍しくないんですよね。だから今起こってること一体何なのと、これなんでこんな変なこと起きてんのって言った時に、ああなんかそういう啓示があると、あなるほどこのこと言ったのねっていうことは実はよくあるんですね。で、この縦分けはですね、私はその何度も何度もいろんな形で今まで来たと思うんですね。しかし今回が最大の縦分けだと思うんですね。よく第三次世界大戦と言われますけども、この第三次世界大戦はあの精神的な部分、情報戦における戦いだったということですよね。第二次世界大戦はその物質の縦分けなんですね。で、今回は精神の縦分けなんですよ。物質の面での縦分けが、まあ、第二次世界大戦の時にほぼ、大きく決着して、で戦後はですね、第二次大戦後は精神の世界の縦分けに入っていったわけですね。だから戦争で確かに多くの方は亡くなるわけですが、ほとんどの人にとってみるとこの戦争っていうのはですね、情報の中の話ですね。情報の中の話 で自分がどういう立場をとってどう考えてどう行動するかという、戦争の情報を見ながら自分の発想と行動を自分で決めるという、そういう世の中だったわけであります。で、特にトランプが出てからはそうですよね。まあトランプたちが何やってたのかっていうのは、もういろんな退役軍人たちがね、公開していて、まあ、前から言われてる、前からいくつかの説があって、まあ、どれが本当かなっていうことだったんですけども、まあ、ここまで来ればですね、まあ、これが、まあ、正しいっていうこともほぼ見えてきましたですよね。やっぱり精神の縦分けだったんですね。だから、まあ、ディープステートとかですね、まあ、人身売買とかですね、汚職だとかね、影の政府が、うん、まさにディープステートね、がその人々を支配するとか、ワクチンがね人々を苦しめるとか、こういうものというのは我々一般の人たちが持っている日常の歪んだ心の中にその源泉があることが多いんですね。ルールに従わないやつは悪いやつだと。いや、それ従わないのが悪いんじゃなくて、ルール作ったやつが悪い可能性が大きくありますよね。こういうことがですねよくあるわけで、だからその人々の戒心、人々がまあ気持ちを変えずにいくら上を変えても、ネオナチスはなくならないし、金による支配はなくならないし、ルールによる支配はなくならないし、人口を減少させてよなんてね、そういう不届きなことを言う人たちもなくならないと。第二次世界大戦というのはまさにですね、この日独伊が、枢軸になってね、これで物質的な破壊が行われて、最後原爆まで出てきまして、もう二度とこういうことしてはいけないという合意のもとに戦後世界が始まるわけでありますが、精神の世界の縦分けは当時行われていないんですね。したがってその、まあ、もう戦後ほどなく今の軍産複合体ディープステートが出てきまして、ナチスもですね密かにこう生まれてきて、また復活してきて、金融だとかテクノロジーだとか製薬だとかメディアだとか、あらゆるところでその、まあ、悪のですね巣窟を広げていったと。で、今回はまあどうでしょうかね、まあ、正確に今、61年のアイゼンハワーの演説以来というんでしょうかね、軍産複合体が国を乗っ取ってきてるぞと、注意しろというあの言葉から、まあ、始まりまして、なんとかしようって話が、で63年に CIA がケネディを殺すわけですね。で、ここでもう二度とこういうことないようにと、この、 軍産複合体を潰そうって話になった。しかしこれは確かに軍産複合体っていうのは物理的なその、なんですかね、軍人たちでありますから、まあ最後は戦争をすればね、それ崩壊するというようなものかもしれない。最初はそうだったのかもしれませんけども、この人たちの利益っていうのは横に横に広がってったわけですね。だから金融でもメディアでも製薬でもあらゆる産業が彼らのもとに広がってって、だから今やもう軍産複合体ではなくて各の政府と言ってもいい、要するにあらゆる業種の多国籍企業がそこに入ってると。しかもそこには大金持ちもあるし、それから有名人もいるしね、政治家もいるし役人もいるし、あらゆる人たちが入ってて、ある種独特の世界観と申しますか、人生観というか、世界を自分たちが支配したいという共通の潜在的欲望で駆られた人たち、こういう人たちの集まりという形になってたわけでありますね。こうすると武力で倒すったってそれは難しいよね。だから例えばそういう思いっていうのはですね、小さな子供がね、学校行ってるうちなんか変なコンプレックスを持って、そのコンプレックスがやがて社会を憎むという気持ちになって、ディープステート側になって、で社会に反撃すると、あるいはこのね、その自分がなかなかこううだつが上がらないんでね、ディープステート側にスカウトされれば、これスカウトされてそれで行けばね、なんかディープステート側に引き立てられれば自分がいい思いできるかと思って行ったやつもいると思うんですね。こういうのがどんどん出てくると、言ってみればそのいくら上の方を取ってもですね、まあ言ってみればいくらでもカビが生えてくるみたいな話ですよね。部屋を清潔にしないで、それで湿ったままにしておけばカビをいくらですね掃除しても次々カビが生えてくるみたいな、こういうことになってったんだと思うんですね。てかなってったんですね。したがってこれはその次に続く人たちがそういう気持ちを起こさないように気持ちを変えなきゃいかん。しかし気持ちを変えると言ってもですね、それはもう洗脳はしていけないわけで、例えば昔のソビエトみたいなことやったって、あれソビエト一瞬で崩壊しましたからね。実はね、こういうふうに言った通り、考えて言った通り行動しろったって罰を恐れてその通りやってるふりをしてるだけで、実際は全然気持ち変わってないことがたくさんあったですよね。だからそのまあ洗脳みたいなことをやってもダメで、逆にしかしですね、金を儲けなきゃですね自分の未来はないとかね、ワクチン打たなきゃ自分は死んじゃうとかですね、こういう洗脳は世界中結構広がりましたよね。でこういう洗脳は間違った洗脳だから、それやめさせなきゃいけないわけですな。実にこれは複雑な話で、特に金の話で、全てこれ最後金に行き着くんですよね。ディープステートは所詮はそのリワード、その報酬は金なんですよ。だから最後は金融市場で、金融市場なんてところはとにかく人殺しはねしないだけで金の取り合いをやってると、金の取り合いのために人殺し以外のことは何でもすると、まあたまに人殺すやついるかもしれませんがね、まあいるんでしょうな。そういう世界ですから、まあとにかく悪の権限みたいな世界で、悪の連合軍がすぐ組めるわけね。悪の連合軍組はですね、元軍人だろうがヤクザだろうがね、それ何でも来ますよ悪はね。まさにだから悪の巣窟が国際金融市場になり果てていたと。まあ最初からそうだったかもしれないな、あれな、イギリスがねロシアとか作った時から、まあ、そういう連中が動かしてたような感じはする、確かにするんですが、しかし昔はもう少しエレガントに回してましたよね。こう言ってみれば、丸見えにしないようにね。でも近年丸見えで平気でやってるからね、あれはよっぽどレベル落ちたと思うんですけども、まあそういうことやってたんで、これ全部逮捕だったって意味ないですよね。そこでこの、まあ、10年ぐらいっていうんですかね、911事件のがあって、それでなんか立て直そうって話改めてなって、2006年に911事件の秘密が大体解除になりますよね、本当の話が出てきて。で2012年ぐらいからですかね、まあ軍人たちらしいんですけども、まあ立て直そうって話になって、で2015年ですね、トランプが正式に立候補する、そこでも実際には全部この体制が整ったらしいんですね。で基本的にはおとり作戦ですね、やらせ作戦で、悪の雰囲気を持っている人たちを喜ばせる作戦なんですね。人を支配したいとか、金でねなんかデタラメやりたいとか、それから本当のことを言うやつを葬ってやりたいとか、こういうふうな思いを持っている人たちがいますよね。こういう人たちを喜ばせるような その俳優をどんどん広げていくわけですよ。でそれは悪事やってる連中にその悪をますます活発にするように振る舞わせるわけですね。そうすると悪の気持ちを持った人たちが芋づる式に出てくるでしょ。これある種のバブルなんですよね。例えばそのお金儲かりたいなんて発想はですね、まあ多分ほとんどの人持ってますね。その時に普通簡単に金儲からないわけね。だからまあ諦めてんだけども、たまたまなんかどこまでも株が上がり続けるとか何が上がり続けるっていうのがあって、なんか自分と同じぐらいだと思った人たちがですね、なんかいきなりどんどん大金持ちになっていったと。こういうのを見ると自分の中に眠っている俺も金儲けをしたいって気持ちがうーっと上がってきて自分も始めちゃうっていう人いるじゃないですか。これなんですね。自分の気持ちの中になんか隠れているこうよどんだ気持ち、歪んだ気持ちがバブルになってくると、それを増幅させられて思わず行動がバブル的になってしまうんですよ。それは眠っていたその人の悪感情が悪い行動となって現れていくわけね。これやったわけですね。だから限りなく憎らしくいくわけですよ。ディープステートは限りなく憎らしくは限りなく悪くね。これをやると、あ、これでいいんだとみんな思い始めるわけね。あ、こういう悪党たちが栄える世の中なんだと、自分も悪いことやっていいんだという気持ちになってくるわけですよね。これがだからまさにバブルと同じなんですよ。バブルでみんなあぶり出すのと同じで、それがだからこの、まあ、トランプ時代から、だからもう言ってみれば7年ぐらいですね、トランプが選挙出るって言ってた2015年ですよね。だからもう7年ぐらいずっとやってて、でこの本当の悪党たちはなんか大体入れ替えちゃったんでしょ。でトランプがなんか何年も前に We got them all って言いましたね。みんな捕まえたって言いましたね。あれだから本当捕まえたんでしょ。で岸信介みたいにその許してやるか、お前この通りやれと言われたやつもあるしさ。なんか私ふと思い出したんですけども、あの河野外務大臣がですね、昔なんか韓国の外務大臣呼び出して慰安婦かなんかの問題でどうやら叱責したってありましたよね、外務省かなんかでね、なんかその韓国の外務大臣呼びつけてね、なんかえらい叱責をしたと、テレビの前でね怒鳴りつけたと。まあひでえことするもんだなと私の当時見てましたけども、なんかあれその後ですね後日談みたいな話があって、実はあの二人えらい仲がいいんだと、仲良くて、でなんかその時はまあそういうね険しい顔をして怒んなきゃいけないって怒ったんだと、なんかどんかで見た覚えがありまして、ああこういう芝居をみんなやらされていたのかなと、なんとなく合点がいったんですね。もうすでにテレビの前では芝居を打てと、ここはこういうふうに振る舞えと、こういう役割を演じろというふうにやられてた可能性は大いにありますよね。まあ河野でもあれに日本の外務大臣でも韓国の外務大臣でも西側の外務大臣とはディープステートの代理人ですからね、だから岸田だって外務大臣だったでしょ、全部逃げられてるはずですよあれね、だからまあそういう連中がまあ言ってみれば言われた通りさせられてることはもしあったとしても何も不思議じゃないんじゃないですか。でそういうふうにやっていくと、例えば韓国をね、その随分その足ざまにこう言うと、と韓国議論たちがですね、そうだそうだって言うんでバブルに乗っていくんですよね。韓国叩きのバブルに乗ってくるわけね。で一番最後どうなりますかね。これ安倍が暗殺されてですね、あれアメリカが暗殺したわけでしょう。安倍が暗殺されて、実は韓国嫌いは全部嘘だったと、一番韓国と親しいのが安倍だったと、金を送ってたと、北朝鮮に至ってはアメリカ国防総省情報局の調べだと統一教会系で4500億円も渡ってたんだと、この金がミサイル開発に使われなかったはずはないと言ってるわけですね。なんだめ、韓国嫌いの一番国民を煽っといて、一番韓国とべったりだったら安倍があったじゃないかと。こういうことになると、まさに本人の気持ちのバブル崩壊ですよね。もう韓国憎しだとか何憎しだとかですね、こう極右の感情で凝り固まって、それがマッシュルームのように膨らんでたのがですね、ポーンと弾けるわけですよ。あああだと。だから最近黙ってますよね、韓国嫌いだとかですね、なんか大騒ぎしてた人たち、極右の大騒ぎしてた連中、まああれもそうだな、あの靖国もそうですね、みんな黙りこくっちゃったでしょ。これがだからバブル崩壊よ、これをやってたんでしょ全世界で、だからバイデンのデタラメぶり見てね、あの選挙違反見て、いいんだと、バイデンが選挙違反やったら選挙違反じゃないんだと、 全部ね、これがトランプ悪いことになってんだと言ってさ、これをいいことだいいことだって言っちゃうわけ。みんな覚えてんからね。いや、あの違法選挙は違法じゃないとあれでいいんだって言ったらみんな覚えてますからね。で、まさに今ツイッターが本当のこと暴いたわけでしょ。いや、お釈迦様でも気がつかまいっていうのはツイッターが本拠地だったんだね。ツイッターひっくり返すと全部ひっくり返せるデータが出てきたってことですよね。ツイッターなんかあったわけですよ。で、あれマスクがツイッター買ったのはあれ軍の資金だと言われてますよね。あのマスクがツイッター買った資金は軍の資金だと言われていて、で、あれ FBI までひっくり返しちゃったんだから、で、マスク殺されてないってことはマスクの後ろに軍がついてること間違いないですよね。普通の民間人が面白半分にですね、普通のね、なんか車屋さんが面白半分に金集めてツイッター買ったかって全部ひっくり返したんだったら、殺されて終わりだわね。全部明らかにしちゃってんだから、あれはそれは後ろ軍がついてんでしょうがな。じゃなきゃあんなね FBI の犯罪まで、大々的な犯罪まで出せるわけないし、で、ハンター・バイデンのニュースが先だったんですね。だあのこの後の、ね、でしょ、あのウイルスワクチンはね、ウイルスワクチンもうすぐ出すって言ってたんですけども、まあ、待ってたんですが、先にハンター・バイデンのラップトップと、FBI の話が先に来まして、でこっちの方がなんか共和党が先に動けるみたいに、だからその次はだからいよいよこのワクチン、ウイルコロナとワクチンで、まあ言ってみれば関係者を逮捕できる証拠はそればいいわけでしょ。全貌解明は後からいいんで、でいいんで、要するにバブルを弾けさせて、実はバブル的にこういうね影の政府を信じた連中は自分たちは全部嘘を信じさせられてたんだってことが皆さん了解すれば、了解できればいいわけでしょ。それがバブル崩壊ですから、まあ今円高いってね、株下がってるけど、これも一種バブル崩壊で、これが要するに縦分けだってことですね。まあなんかあのそういうことをやって、だからこう気持ちの戦いだったわけですね。それはまあ誰と誰が戦ってるかっていうと、やっぱり自分の中にある醜いものとの戦いですよね。人を支配したいとか、なんか強いものにねなびきたいとか、そういう自分の中で醜いものと決別するための戦いが今回の、まあ、言っても第三次世界大戦だったと言っていいんじゃないでしょうかね。したがって結果的に縦分けはかなり進んだように思います。まあだいたい黙るわね。欧米でもどうだろうかな、ナチス素晴らしいなんて言ってんのはよほどトンチキな人だけで、関係した人はみんな黙りくくってますよね。まあだからあまりにも重大なことだから、まあ大体は黙ってるんだと思うんですね。でまあ責任問われてね、大変な人もいるんでしょうけども、大体黙ってるっていうことは、そういう感じはもう出てこれない世の中になってきたと。しかもそこに、コロナとワクチンが追い仕掛けてんだよね。やっぱり気持ちがよどんでると、やっぱりその後遺症は厳しくなるんじゃないんでしょうか。コロナにしろワクチンにしろですね、体調がね良くないと、それやっぱり精神的なストレスが大きいと、なかなかその後遺症みたいなものは大変なんじゃないですかね。やっぱり病は気からっていうぐらいでありますから、気持ちが明るくはつらつとしてないとですね、明るく太陽に向かってないとですね、コロナのワクチンだってとこの副作用といいますか後遺症もですね、俺はきつくなって、だんだんきつくなっていくんじゃないかと思うんですね。とますます静かになっちゃいますよね。これはすごい縦分けなんじゃないですか。で、まあやっぱりこの世にあるものないものがありまして、今までね地球だっていろんな破局的なことがありながら今ここまで進化して綺麗な星になってるわけで、今回もそうだと思うんですね。確かに大変なことはいろいろ起きるんでしょうけども、まあそこを乗り越えるとこの先は明るい時代になっていくと、より明るくなるっていうことでありますから、自分自身が変わればね、この先は明るいわけですよ。要するに自分が変われるかどうかで、だから今回の世界大戦っていうのは言ってみれば自分の人生をかけた自分の内面との戦いだったと、今やもうそう言っていいんじゃないでしょうかね。これをだからまあ、軍のおとり作戦という形で全世界の人たちに向けてずっとやってたんだと。まあ特にこの7年間、2015年から7年間はその一番の山場、最後のまあ、追い込みの部分をやってたんだというとこでしょうかね。これ自身もすごいことだと思いますが、まあ、アメリカ心理学昔から好きな国だからね、大好きですね、あのね、だからまあ、あの人たちのお家芸っちゃお家芸でありますが、まあ大体そういうのもこの辺で一件落着でありまして、 そうするとやっぱりこの縦分けが今度形になってきますね。明るく温かい気持ちの人たちがなんか具体的な社会を作っていきますから、今度は立て直しになりますよね。はい、なんか新しい時代が作られてきて、まあ日本の場合だったらそれこそ観光とか農業とか健康ということで形ずいぶん進んでて、世界も進んでるところは進んでますから、もうこれからゼロから始めるというわけじゃないね、もうかなり進んでますから、まあ、それなりにこれで形になってきたんじゃないかなと思うんですね。まあなかなかすごい時代を生きてるなとしみじみ今思ってる次第であります。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、縦分けはかなり進んだということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。